携帯に通知が届いた。即座に岡田はそれを開く。
確かに残念な具合にハゲ散らかしてるな。
そう言うと彼はその画像をそばにいた捜査員に転送した。
今画像を送った。そいつをすぐに紹介してくれ。
はい。
ん？どうした？
課長。
この人、
何や？
自分、知っとります？
あ？
そっくりです。昔、自分、能登署におった時の、愛犬に、さすか？あ、いえ、今は、やめ系のはずです。やめ系。念のため、特攻にでも、紹介取ってみましょうか。あそこならすぐ対応できるはずです。
捜査員は連絡を取ろうと、電話の受話器を取った。
待て。
わしをすっ飛ばして頭越しで直でやり取りするどこぞの警察官のやり口もさることながら身近で世話してきた。わしに悟られんようにそいつとこそこそコンタクト取っとったらしいのにがっくりきました。
特攻の片倉班長とは古田さんを介してしか俺らは基本連絡を取り合っていないけど、片倉班長とは意識の共有化ができた。その中で俺の部下であるマサさんをすっ飛ばしてシーナと直でコンタクトを取っとる特攻の誰かがおる。その可能性が出てきた今、特攻の中で妙な動きをしとる奴がおるってわけだ。つまり特攻にもモグラがおる。その中で今ここでこのハゲを特攻に紹介取るってのはどういう意味を持つんやろうか。
課長、
俺らが今特攻に紹介しようとしているこの行動自体がこのハゲの意図するところとかじゃねえやろうな。もしもそうやったとしてそいつはどんな意味を持つ。古田さんはちぐさと接触し、そのちぐさは死んだ。それの一部始終をこのハゲが監視しとる。なぜハゲはこの現場を抑えとるのか。
課長、
岡田には彼の声が聞こえていない。ひたすらに頭の中で考えを巡らせる。
ただ単に古田さんを尾行しとったらその現場に出くわした、そう考えることもできる。でももしこのハゲが鍋島能力の分析を俺らがやっとることを知っとってそれを横から監視しとったんやとしたら、古田さんをつけるというよりむしろちぐさのことをつけとった。でそこに偶然古田さんが接触してきた。ほんでちぐさはなんかわからんけど走る車に自ら突っ込んで自殺。あれ、自殺？あれ、待て、なんで自殺なの？鍋島に関する事件には自殺に見せかけた殺しの事例なんか普通にあったのよ。あ、ほや、このハゲ初めから最後までこの様子観察しとったんやったとしたら、目付け役か。
え、課長。
あ、その可能性も考えられる。で確実に息の根を止めるところまで見てその場から消えた。自分どうすれば。
ようやく岡田は捜査員の存在に気がついた。
あれ紹介取ります？どうします？
ああそうやった、特攻に紹介取るかどうかやった。
あ、今やめておこう。
あ、はい。そのデータ消しておいて。
了解しました。
でもあのハゲがそういう存在やったとして なんでちぐさの様子を観察するとか、それを消すような真似をせんといかんがやって。
まさか。ここで岡田の動きが止まった。
俺ら以外にも鍋島能力の分析をする勢力がおる。
壁に向かってこうつぶやく中、先ほどの画像をそばにいる捜査員が送信した。そのことを岡田は知る由もなかった。
5のセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターの DM やウェブサイトのお問い合わせからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。闇と船 F の活動状況については Twitter をメインに報告いたします。よろしければぜひフォローください。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。